今日はマタイの十章の一節から四節までの12人の人を選んだというところです。このような短い箇所は名前ばかりが出てくるから、ほとんどあんまり私たちにとって何の意味があるんだろうかと。12人の弟子っていうのは私たちはあんま関係がないと、ずっと昔の特別な人だと、昔こういうことがあったのだということだけで終わってしまって、この内容が私たち現在の私たちと関係があるっていうふうには考えないと、これはほとんどそういうことになると思います。一般普通に4倍ですね。でもこの聖書っていう本はその当時の出来事、起こったことを書いてありけれども、それが永遠の真理をいつも含んでいる。だから、特別にいわば分けられた書物、聖なる書物ということになってきたんですね。でまずこの12人っていうのは、昔の神の民が12部族、12の部族があったわけですね。でそれの大方はもうとっくに滅んでしまったわけです。滅んでしまって存在しないんだけれども、神の民を象徴するこの数として12ということを選んでるわけですね。それでここで特にですね、その12人の弟子に与えたものは何かというと、権能という難しい言葉ありますが、権威、エクスシア、エクスシアというギリシャ語は力、権威ですね、オーソリティ、あるいはパワーと訳される言葉です。汚れた霊に対する力、権威を与えたというわけです。権能だなんていう言葉、ここにおる人たちは会話の中でも文でも一度も使ったことはないはずですね。私ももう何十年も命の水とかいろいろ書いても、権能だなんていうことはたった一度も使ったことはないですね。それにほとんどの人にとってもですね、馴染みのない言葉であると、この言葉だけでもですね、私たちとはどうもこう関係がないように思ってしまうところありますね。この英語訳では最も古くから使われた英語訳は単にパワーです。パワー、パワーというと誰でもが知ってる力、汚れた霊に対する力を預けた、与えたわけですね。でこれをどうしてわざわざですね、権能だなんてほとんど誰も使うことのない、新聞でもほとんど出てこない、雑誌でも、これも訳した人の個人的な気持ちというかですね、そんなのが入ってくるときはここにあるわけです。これも仕方がないことですね。だからそういう訳した人の個人的な気持ちに動かされないためにも、他の訳も参照して見る方がよりですね、本来言われた言葉の本当の意味に近づくことができるということがたくさんあるわけですね。そして汚れた霊といったら何なのかと、これはすぐ下のところを見たら分かりますが、8節にほとんど同じことが書いてありますね。すぐ下に8節、病人を癒し、死を生き返らし、雷病、ハンセン病、あるいは新しい心境で訳では重い皮膚病だなんて訳してますが、それではこのイエスが特別にこのように取り上げている意味が分からなくなってくるんですね。普通の重い皮膚病だったら取り上げないわけです。悪の霊を追い払いなさと、ここで書いてありますように、汚れた霊ということと悪の霊ということは同じ意味で使われているわけです。悪ということは、また言い換えればその本質は汚れていると、神様の霊ということは言い換えたらこれは清い霊だということになりますね。これは直感的なところがあります。 そして人間はそういったことを、ね、直感的に分かる。それでこの清いものっていうものを非常に大事だから、神様の霊の本質だから、神様はこの地球上の至るところに自然の姿をたくさん置いたわけです。山や空や白い雲、雲や花や植物、木とか、これはみんなですね、この特質は清いというところですね。小さな花であっても、それを特にルーペで見ると非常に清い姿があるわけです。そしてこの自然に表された清さっていうのは、人間がこの真似ができない。人間はどうしてもですね、どんなに清くなろうと思っても、清くなろうと思ってもどこか自分中心、これはもう当然といえば当然で、動物であるから殺されそうになったらそれは自分中心になるわけです。殺されそうでなくて、食べ物があったら必死で食べ物を食べようとする、これも自分中心になってしまうわけですね。でその他のことでも、いろんなことでも、どうしても自分中心になる。どんなに頑張っても自分中心になってしまうところがある。けれども、こういった自然の世界のものっていうのは、非常にそういう意味では汚れない。動物なんかも自分中心であっても汚れてるのとは違うわけですね。これは動物っていうのは、特に高等動物って言ったら弱いものを捕らえて食べる、それは汚れてるんではない、それは自然のまま本能ですね。ところが人間がですね、弱いものを襲ってないと、それは非常に汚れた心だと。そんな心は同時に高いもの、力のあるものに寄っていくというところがあるわけです。で、そういう意味で動物は少し分かりにくいようなところがありますが、植物あるいは空の雲や星にはもう完全な清さがあるということですね。そういうことで、汚れた霊を追い出す、このためには神様からの力をもらう、そしてそういう神様の力をもらって作られたものがこの自然の世界だから、私たちも身近な自然の世界と親しく交わるということで、またですね、ある種の力をもらって汚れた思いを追い出すということに、これは力があるということにもなるわけです。人間のことばっかり思ってたら汚れた思いは追い出されない。神様を、まだ本当の神様を知らない人でも、だから自然の世界、清い世界に親しみたいと思うたくさんの人ですね。そういうふうに、この汚れた霊あるいは悪の霊に対する力っていうものは、何か私たちと関係がないものではなくて、毎日ですね、まず朝起きても何を思うか、何を見るか、ということ、私たちで見るものによってもですね、その汚れた霊が少しでも追い出されるというところがあるわけです。で、ここのところはですね、これが中心にあるということです。弟子たちの使命は一体何なのかと言ったら、汚れた霊を追い出す、それはどこにでもあるからですね。自分中心の霊的なもの、目に見えないそういった力を追い出して、そうして代わりに神様の力、神様から、あるいはここではキリストからもらった力を与える、それが病気や患いを癒すということだったわけです。で、ここでは目に見える体の病気あるいは心の病気も含めてですけれども、実はもう少し深く見るときには、人間はみんなですね、病気だと。心の本当に健やかなものは一人もない。これはパウロがローマ書の最初のところに、詩編を引用して書いてあるところですね。そういうことですから、特別な病気がある、 という人だけでは決してないということです。人間は神様から見れば、みんなそういう意味では心の病気だと、あるいは死んでおる状態だとまで言われているわけです。そういうところにですね、神様の力を、もらった力を提供すると、与えると、そしてそれを癒すということが、この大きな使命ということだったわけです。で、この二つのことですね、汚れたあるいは悪の霊を追い出して、そして神様この力を注ぐという、これはだから聖書の初めから書いてあることです。で、そのためにはここではイエス様がまだ生きておられていたから、直接そういう力を与えた。イエス様は神の言葉のいわば結晶ですね。だからヨハネ福音書ではイエス様のことをはじめに言葉だと、その言葉は神と共にあって神と同じだったというまで言われているんですね。で、そういう力が創世記の一番始まりの時にもあったわけです。病気の状態、これ真っ暗闇、病気が深いほど本当に心も体も真っ暗闇のようになって実際に死んでしまう。そして混沌というのは空虚で荒れ果てた状態、そういうところに神様が光を与える、神光あれという言葉によって、そういうことがこの悪の霊、汚れた霊に対する神様の絶対的な力を表してたわけです。だから初めからそのような病気や汚れたもの、闇のようなものに対する力を神様がですね、その言葉によって与える、そういうこととみんなつながっているということなんですね。で、この言葉は他のところをちょっと参考に見てもですね、詩編の第一編、これは誰でもよく読んだことがあると思いますが、詩編の第一編にもそれと関係したことがあるわけです。この第一編、詩編第一編は最初にあるから、詩編の、まあ誰でも聖書を読もうとした時にはこういったところをまず開けて読む。いかに幸いなことだろうかと、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と持ち去らず、これは要するに悪の道、汚れた霊、悪の霊の働きに加わらないということになるんですね。そのためには、そうした悪の霊、力を追い出すためには、ここで次にあるように2節、主の教えを愛しとあります。これは教えってありますが、トーラーで神の言葉のことですね。単なる教えではないわけです。トーラーっていうのは全く神の言葉、律法を表す、いわば専門的な言葉です。教えっていうのはどこにでも転がっている言葉ですね。今言った鳥の名前を教える、植物の名前を教える、あるいは裁縫を教える、習字を教える、運転を教える、いくらでもどんな場所でも教えるということは使うんですけれども、ここによるトーラーという言葉は全然それは違うわけですね。神の言葉、律法、それを全く意味しておるわけです。だからここにいきなり立法と聞いても分かりにくいから、この箇所では教えと訳して、同じ詩編でも別のところでは立法と訳しているわけですね。ですから主の教えというと、何でもかんでもですね、隣人を愛しなさい、嘘をついてはいけません、親を大事にしなさいと、なんかそんなものを愛するように思いがちなんですが、要するに神の言葉全体なんですね。神の言葉を愛して、その神の言葉を昼も夜も、次はまた口ずさむ、ほ とんど全ての英語訳はメディテイトです。メディテイト、メディテイトと口ずさむと大きく違う言葉ですね。メディテーション、これは瞑想、黙想、あるいは深く考える、熟考する、そういう意味の言葉です。英語で言えばメディテイトなんです。メディテーション、黙想、瞑想。口ずさむというのは、例えばですね、うさぎおいしいって、かの山、口ずさむ。別に深い意味なんともなくったって、あるいはテレビからよく流れてきたり、ラジオから流れてくる歌をですね、何かの台所でトントンしながら口ずさむ。どこにでもあることですね。テレビなりラジオで絶えず流れてくるメールでふっと口をついてる、これ口ずさむと。そういうこととですね、本来この昼も夜も深く思う、深くその神様の言葉を思う、それで力を受けようとすることとまるで違うことなんです。ところが日本語にこの訳すると、訳する人によってこの大きく内容が変わるっていうことは、これとても残念なことですけどね。ですからせめてこの詩編というのはですね、他の日本語訳あるいは英語訳、本来こういう深いですね、外国の人のものの考え方を直接的に受け取るために、どうして中学校から昔から英語やものを習うのかって、そこにあるんですね。本来はそこにある、外国の人の思い考えを直接的に知る、そういうことの一つとして外国行った時にも直接話ができる、それは容易に決まってるからですね。でもそんな外国行ってですね、いろいろ話をするからみんながあるわけじゃないわけです。ですからその御言葉を昼も夜もいつも心に留めておる、そういう状態を言ってるわけですね。ですね、これ神の言葉をしっかり持っていたら悪の道に入らないです。悪の力を追い出すことにつながるというわけです。それどころか流れのほとりに植えられた木になると、そういうふうにですね、聖書は非常にはっきりとした2つのことをいつも書いてある、私たちに告げておることなんです。ですからキリストによって特に選び出された人も、そういうさまざまな悪の道がいっぱい私たちに前に届いておるから、それを退ける力、それをまず弟子たちが与えられ、その力をまた提供すると。そしてそれはまたそういう力を持っているのは神の言葉でもあるから、神の言葉をまた提供するということもつながるわけですね。はい、そういうふうにですね、この汚れた霊なんていう言い方は、私たちは普段の日常生活であまり使わないために、はるか昔の特別な一言だけだと思ってしまわないようにということなんですね。で、この御言葉の力、これがなかったら人間の考えだけで汚れたものを一応追い出したように思えてもまた入ってくる、そのことも言われておったわけですね。少し後に出てきますが、マタイの12章の43節からです。マタイ福音書の12章の43節からのところですね。これは汚れた霊が自分の友人やらこういう人のような人、あるいは自分の決心などから汚れた霊を追い出す、そこから出ていったらどうなるかと、 思議なことですね。水のないところ、砂漠って水のない、風呂ないところを探して、休み場所を探すが見つからないので、もう一度自分のところに帰ろう。そしたら空き家になる。だけど、掃除をして整えられていた。そしたらですね、掃除をしきれいに整えとったんだったら、こんなところは汚れた霊の住みかでないわと思って出ていくんかと。そうじゃない。これとても不思議ですね。ちょっと考えてわからないような。もう一遍出かけて自分よりも悪い他の7つ、要するにたくさんの霊を連れて一緒に入り込むんだっていう、ちょっと読んだところではとっても不可解なようなことです。これは何を言おうとしているのか。誰でもですね、汚れた思い、悪い思いなんて嫌だ。まあ、よほど人間が堕落してなければ誰でもそう思うはずですね。人を憎む思い、妬む思い、羨む思い、自分が差別されている、自分が苦しめられているなんて、そういう意味で誰かを怒ったりですね、腹を立てたり、そんな思いは自分にとっても一種の毒だから嫌だと思う。悪い思いを持ち続けたいなんて本来はいないはずなんだけれども、そこで決心をして、もう悪い思いと離れようと思っても、それだけでは一時的には出ていっても、そして少しでも良い習慣をつけようと、まあ、頑張るぞと思って、でもそれだけではまた戻ってきて、もっと悪い霊が一緒に入り込むなんて。これは何を言おうとしているかというと、このことはずっともっと後になってはっきりする、聖なる霊が入ってくるのでなければ、いくら悪い霊を単に追い出してもまた来るんだ。それぐらいですね、悪い霊の力は強いんだと。絶えず人間の心の中にも入る、あるいは人間の集まる中にも入ってこようとする。こういうふうに非常にこの力は強いですね。それで聖霊を、イエス様が十字架で死んだ後は聖霊をあなた方に送ると、聖霊となって戻ってきて、そして私たちの、あるいは2人3人集まるところ、あるいは心の中にも住んできてくださる。イエス様がこのさっき言った2人3人私の名によって集まるところに私もいると言われた。だから2人3人集まると余計に悪い霊が入り込む。例えば1人だったら言わなくても、2人3人によって長くいろいろおしゃべりすると誰かの悪口なんかを言い出すということはよくある。本当に誰かのために祈ろうではなくてですね、うっかりのんびりしてると、誰か、あの人はこんなことした、あの人はこんなこと悪いことしたとかいうふうに、2人さんによったら一層悪い霊がはまり込むっていうこともよくあることです。けれども逆のことがあるというわけですね。イエス様の名によって集まる、イエス様を求めて仰いで集まるときには、その悪い霊が追い出されてイエス様はそこに入ってきてくださる。そういうふうに二人さんに共同で、いわば悪の霊を追い出すということができるということでもあるわけですね。でもこんなふうにこの汚れた霊ということに対しては、私たちは常に注意をする、注意をして、できればそのように二人さんに、そういう意味でこういう集まりは旧約聖書から言えば何千年も続いてきているわけです。数千年も、一人だったらうっかり悪の霊が入り込む心の中に、でも二人三人集まることで共に祈り合う、集まり合うことでそういう悪の霊が追い出される、そして主の霊が入ってきてくださるということなんですね。はい、まあ、そういったことをこのところに関して特に思っておく必要があると思いますが、それともう一つ、あと ですね、この12人の使徒ではっきりしている4人までがですね、漁師だったということですね。ペテロからアンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ペテロですね、その兄弟アンデレ、それからヤコブ、そしてヨハネ、たくさんの仕事の種類があるのに不思議なぐらいですね、漁師を4人までこのように特別に選ばれたと。これは漁師というのはこの自然の中で働くということですね。いつも海、ガリラヤ湖も海のようなものですけれども、そこに行って自然の海、波、それから風、そして自然に泳いでる魚、それを直接的に取ると。それから時によって 大いなる風、海の嵐によって死んでしまうこともあるわけです。非常に危険である。でも自然を相手にするということもあってですね、人間の感情っていうものが非常に素朴な状態が保たれやすいということもあっただろうと思います。それから、乱雑にこう泳いでるものを集める、網で集めるというんですね。でそれがイエス様が言ったように魚を集める人でなくて、人間を集めてキリストのところへ引っ張っていくんだと。そういうふうなことを象徴することもあってですね、漁師が4人まで選ばれている。でさらにはお魚を取るという仕事はお金がたまらない、お金持ちになれない、たくさんお魚取れたらすぐに売ってしまわないと腐ってしまうんです、ですね。だから漁師なんても決して金持ちにはなれないわけです。たくさん取れたら、お魚取れたら安くなってしまう、すぐに売ってしまわないともう腐って食べられなくなる、捨てないからですね。そういうふうに毎日が仕事になるわけです。明日のために、明後日のために蓄えられないというところがあるんですね、お魚は。現在では非常に性能のいいこの冷蔵庫、巨大な冷蔵庫が東京の豊洲なんかでもできたりしてですね、そういう点が全くなくなったわけですね。昔の場合はそういうふうに漁師っていうのはとってもですね、財産がたまらないから地位も全く上がらないわけです。何でもこの地位が上がるっていうことはお金ですね、権力もまたお金で買うものだから。でこの世の中のさまざまな複雑な人間関係ではなくて、毎日海に入れていっては魚を取ると、極めて単純であるわけですね。その単純な心に特に福音がパッと入るということもふさわしいことであったろうと思われるわけです。それから、マタイという人は、税金を取る仕事っていう、でもこれも、今まで聖書を読んできた人はすぐに分かるけども、初めての人には分からないですね。この税金を取る、今だったら国税庁、公務員、地方のいわば公務員、国の公務員ということですから、税金を取る、これは地位も安定して収入も、あると。この時代は全く違うわけですね。ローマ人のいわば支配、手先によって、この時はローマの植民地、植民地だったからですね。そして普通汚れてるとユダヤ人がみんな見ておったローマ人の手先になって、そしてユダヤ人からお金を絞ると、 不正なことをする人もたくさんおったみたいですから、そういう意味で自分たちの同胞からですねお金を絞り取る、しかも汚れているローマ人と仲良くしている、そんなことから非常な妬みと汚れていると軽蔑、見捨てられた、非常にそういう孤独な苦しみを持っている人もおった、それで満足している人もおったようです。でこのマタイはイエス様から呼びかれたすぐに仕事を置いてですねと言った。それはおそらくはこのマタイもそういうことでずっと心の空白をずっと感じていただろうということですね。それから熱心党なんてそういう政党みたいなものがあったってわけじゃなくて、ゼロです、熱心なという名前のグループだったんですね。それは実力、大きな石をですねローマ軍が下を行列して通ったら大きな石を転がしてそしてやっつけようとする、いわばその今でいう石のテロ行為みたいなものをですねローマに対して、やってですね、そして抵抗する、自分たちも非常に危険ですね、見つかったらそれはもう十字架に貼り付けにされたり殺されたりするわけです。それでもですねユダヤ人の国だと、ローマ人の支配は許さないぞと、社会的政治的な関心が非常に強い人たちのグループだったんですね。そういう人もこの選ばれた、漁師とは全く違うわけです。漁師ってのはさっき言ったね、いつも海行ってですね、そんな政治とか社会問題と関係なく毎日とにかく行くと、そして網を振って、で一日中、時には夜通し網をパッと捨てて、そして取るということだったんですね。全くそういう意味で性質の違った、関心の違った人も選ぶ。それから最後にユダ、これは一番不可解な人間ですね。なぜ裏切る、裏切りもいろいろあるんですね。真実をしますと言いながらですね、あるいは交友会にずっと出席しますと言いながら途中で黙って参加しなくなった、みんなある意味で裏切ったなと。部活ですね、クラブ活動で辞めたらですね、お前我々を捨てたな、裏切ったなとか言ってメールとか LINE とかですねとかで責めるというような人がたくさんおるみたいですね。少し前も中学3年生になった子がですね、飛び降りたと、で死んでしまったと、それは部活動で何かいじめがあったと、まあ、本当によく我々の時は全く自由だったですよね、部活動クラブ活動なんて高等学校時代でも全く入るも入らない全く自由だった、だんだんとこう締め付けがあってですね、そして一番取るんだなんていうことを言い出したらそのようになっていくわけです。何が一番が尊いのか、そういう考え方は持たないんですね。オリンピックにあの莫大な経費を使う福島の人たちもたくさんまだ苦しんでる人がいっぱいおる、後始末が全然できない状態、まあ、そういうふうなことでですね、仲間を離れたらそれだけ裏切ったというふうな簡単な使い方から、イエス様に従いますと言いながらイエスが捕らわれた時にみんな逃げてしまった、そういう裏切りもあれば、ユダの場合は前もって意図的に兵士たとか祭司とかと相談をして、そしてお金を前もってもらっていたと。イエス様を捕らえた時にですね、思わず逃げてしまって怖くなって、それは意図的ではなかったわけですね。ユダの場合は意図的だったわけです。そこが大きな間違いであったということも言えるし、他の弟子たちは、まあ、自分はとても悪かったと、その中特にペテロのことに書いてありますが、逃げてもまた戻ってきたんですね、はあ、逃げてしまった、 でもイエス様どうなってるだろうと。そしたら遠くの方でイエス様囚われているところからイエスは全てを見通すから、ペテロが戻ってきたのをはるかに見て、そしてじっと見つめられたと。そうしたらペテロは激しく泣いたというふうに書いてある。そこで深く自分のこの罪、弱さを思い知らされたということであるわけですね。ところがユダは単にあんなことするんじゃなかったという後悔をしたという表現であります。まあ、言語が違うからですけれども、そういうふうに、でも非常に裏切ったように見えても後から変わる人もいるわけです。あるいは毒麦だと思っても後から本当に変わる人もいるわけです。また非常にですね、正しく生き方をしていると思う人では、亡くなる晩年になってキリストを捨てるという人もおるわけです。この裏切りを言うことはです、簡単にですね、あの人裏切り者のことを言ってはいけないことで、自分だっていつそういうに軽い程度の裏切りか、あるいは非常に大切なことに対する裏切りしてしまうかわからないという弱さがあるわけです。約束を破る、あるいはこの例えばこういったかに行きますと言って行かなかった、黙っていかないんだ、それも一種の裏切ったような形ですね。軽い裏切りようなものですけども、そんなこといっぱいあるはずです。そういうこのことをしますと、イエス様についてきますと言っていざという時逃げてしまった、それも一種の裏切りだと言われます。だと私たちもこのことをしますと言いながら忙しさに噛まれて、あるいは忘れとったりしなかった、ここにも小さな、私あんだけ行きますしますと言ってた約束を裏切ったじゃないかって言われるんですからね。だから本当に深い裏切りは聖霊を汚すという言い方で言われているわけです。イエス様はそれは許されないとか言われた。しかしどんなことが聖霊を汚すのかは神様だけは知っているはずです。深い心の奥の奥だから。だからそういうこの人は裁かれてしまうなんていうようなことは神様がなさること。ただしユダに関して、聖書の記述に関して限りではですね、使徒言行論にあるように、自ら落ちて体が割れてしまったとかいうような表現で厳しい裁きを受けたということが聖書では記されているということは確かなことですね。でこれは実際にキリストを信じると言いながら後になって全く反対の生き方をしてしまう、そういう人たちもたくさんおるわけです。後になってでも心を変えていく人もおる。イエス様ご自身が言われたことありますね。最初は私に従う、はい行きますとして素直にさっと言っても途中で やめた。ところは私に従うかと言って、いや行きませんと言ったのに後になって、どのぐらいとか分からんですよ、人生の最後かもしれない、後になって行きますと言って心を変えていった人もいるわけです。そういうことで、ね、この裏切り者だなんていうようなことは言ってはいけないことで、分からない、悪い人がおったらどうかその人は立ち返るようにと祈るというのが私たちの役目で、裏切るような心は悪の霊がするわけだから、そういう悪の霊を追い出すべく祈るということが、これが務めだということになるわけですね。はい、そういうことなので、最初に今日は主の祈りを祈れましたが、御国を来たらせたまえ、神様の聖なる霊を来たらしてくださいということ、すなわちです、今日のところもつながっているわけです。私たちのまた一人一人の、またこういう集まり、また日本の、あるいは世界、政治、いろんなところにある国に、御国、神様のご支配が、神様の清い国が来て、そしてこの汚れた悪の霊を追い出してくださいという祈りそのものでもあるわけです。はい、まあ、そういうことで、このことは毎日の私たちの祈りとなるということなんですね。はい、以上です。